もともとはイスラエルがバビロンによって陥落させられて、ユダヤの人たちは捕囚を受けます。そして70年の時が満ちて帰れるとなったんですけども、残念ながら全ての人が帰ることはできなかった。まあ、その後バビロンも滅ぼされて、またさらにバビロンに捕囚を受けていた人たちはもともとバーッとあちこち散らばっていったんです。だからこのペンテコステの時にもうあらゆる国々からユダヤ人が来るというほどに、もう実はローマにもまたエジプトにもユダヤ人が住んでいた。それはもう400年以上経っていたので、もうその現地の言葉しか知らない。それでももう親どころでないです。もう何代もずっとあなたはユダヤ人なんだ、他の神々を拝まず、ずと唯一の神、聖書の神を信じていて、の言葉も知らないけども、しかし翻訳されたその聖書を一生懸命読んで、そしてこの年に1回はイスラエルに来ている、そうした人々を主は用いられ、つまりは一つところに集まれない、一つところに集まれないどころか、もう言語もそれぞれ違ってバラバラである、その人々がかえってそうだからこそと福音を聞くことができて、全ての人がこの恵みに預かる。そこには全ての人のためにということとともに、聖霊がまたここに書かれてあるように一人一人の上にとどまった、とあるように一人の魂に働きかける、あらゆる国語でということは、本当に神様は一人を失うこともないようにとされる。今世界で一番話されている言葉は英語です。もしかしたら中国の人口の方が多いので、英語よりも中国語の方が人数多いかもしれないという話は、あるんですけど、とにかく英語だ。だからかつては実はでも教会はそうだったんですね。ローマの国の宗教としてキリスト教が定められてから、世界の公用語はラテン語だったので、長いこと全世界で礼拝はラテン語で行われていたんです。それ以外の言語は認めない、全世界で同じ礼拝を捧げるためであって、別に配慮したわけではないんですけども、つまりどこの教会に行っても同じ礼拝を受けることができる、同じ神様を仰ぐことができるということで言語統一したんですが、ラテン語難しいんですよね。まあ私どれぐらい難しいか知らないぐらい難しいんですけど、だから普通の人たちは全く礼拝理解できない、賛美も聞いてるだけ、何の意味かわからないと。宗教改革はその意味もあったんです。全ての人たちが自分の言葉で自分の心で礼拝を捧げるためにと言って、ルターはそのラテン語をドイツ語に翻訳して、まあ、それが世界で最初に印刷された本となったと。で、そうして神の言葉を人間の言葉に変えたからというのが、ルターが異端だって言われた一つでもあったと。でもその結果、私たちは神様を、また聖霊を、未熟な存在、自分の生まれついてずっと語ってきた言葉で神様は語ってくださるお方、近づいてくださるお方、確かにこのお方は私たちと同じ人となったお方だ。それがまたペンテコステで現れたはずだと。いろいろな他国の言葉で、自分の言葉ではない、その人の言葉で、あらゆることを超えて聖霊は私たちに下る、神様は私たちに語ってくださる。でも本当私たちの礼拝はまたそうだろうか。この教会は溝尻の地に、溝尻の人々のために建てられた教会です。しかしそうした開かれた その溝知りの人々に語る、そういう礼拝だろうかと、まあ、今も語りながら、例えば隣の両隣の人々が本当に必要とすること、その人たちの生活圏のいろんなことを、まあ、語っているようなものであろうか。もちろん知っている知らないではなく、神様がご存知で、聖霊はそのことを取り扱ってくださり語ってくださるはずだ、ならばなおのこと、聖霊に満たされなければ、礼拝を行うこと、人々を導くこと、そしてイエス様を伝えること、本当にできない。何よりも私たちは聖霊に満たされなかったら、もう自分のことで吸っていっぱいで、命をいただくこととさえもできない。そのものがどうしてこの命を伝えることができるだろうか、祈ることができるだろうか。京都のこの牧師会で私が印象に残ったそのことを一つお分かちしたいと願います。それはある先生の次の発言なんです。まあ、今教会っていうのはもうこの世の価値観にとらわれてしまっているのではないか、まあ、そのこの世の価値観で、まあ、成長や幸福っていうものを測ってしまったら、まあ、つまりは人数が何人だ、教会の大きさはどれぐらいだ、新しい人が何人来てるかって、まあ、そうなると本当に、まあ、どれだけ来てたとしても、例えば日本の人口からしたらとか、他の国から比べたらとか、もう比べなるしかないんですね。そうではない。牧師の使命は一人の魂のために使えるということではないか。牧師や教会の数を増やすことより、一つの魂が主をまっすぐ礼拝しているか、そのような魂を導いているか、一人の主に立つ魂があれば教会は存続する。ついつい私たちは全体のために少数を受け入れない、そんな方向に進むことが本当にありがちだなと思います。しかし教会というのは、一つの魂の痛みを全体の痛みとし、祈り、そのことに全力を傾ける。なぜそれが教会かというと、イエス様がそうであり、そこに集った他国の人たち、他国の言葉、自分の言葉ではない、そうした外にいる人たちに聖霊は働きかけた。そこに痛みを持ち、そしてコロナはまさにそのことに気づかせてくださる、そういう神様の大きな働きをもたらすものとしても私たちを導くのではないかとも思わされるんです。本当にこの教会の礼拝はまだ救われていない人、その人々に私たちの教会の言葉ではない、その人たちの必要を語る言葉として用いられる礼拝だっただろうか。そう考えたら、私はこのコロナが収束して元に戻るというのではなく、このコロナを通して人たちが迫害やいろんな問題を通して、どんどん外の人たちのために新しく変えられていったように、私たちもまた今死を待ち望み、新たにされていくそのような機会として、もう一度考え直し、そして御霊をいただいて、主を新しくしてください。当たり前と思っていたことが当たり前でないと気づいたこの今のこの時に、聖霊によりそこに集まってきた人々のために、いろいろな方法をあなたがなそうとされている、それを心砕いて受け入れるものとならせてくださるように、主の権威によってそのことをなしてくださるように、そのためにも 私たちはまた心を開き、さまざまな思いを分かち合い、そこから新しい働きが本当になされていく。主はどんなことも失望に終わらせない、万事を益としてくださる。聖霊によってその希望をいただいて、新しく歩み出す、前進していくものと教会とならせていただきたいと心から願います。お祈りをいたします。すると一度は聖霊に満たされ、御霊が語らせるままにいろいろの他国の言葉で語りました。天の父なる神様、聖霊に満たされた弟子たちは自分の言葉ではなく他国の言葉、そこにいる人々に伝わる言葉を語るものとなりました。また自分の言葉ではなく主からいただいたその言葉をそのまま伝えるものとなりました。主よ、この教会はそのように通り置き蔵として、あなたのものとして人々に近づいていく教会であるでしょうか。主ご自身が全てを捨てて私たちの姿となってくださり、近づいてくださったように、私たちもそうした姿を求めて近づいていくものとならせてください。聖霊が下るときに、そのように広がっていき主の証人となると約束されたことを覚え、私たちは自分の教会ではないのだと、あなたの教会であり、味噌汁の教会であり、舞鶴の教会であると、また福音の教会であるということを改めて心に刻み、そのように生きた教会となるため、お一人一人が御霊を捧げられることを信じて主を仰ぐものとならせてください。イエス様のお名前によってお祈りをいたします。
アーメン。